山崎忠の西播磨の山城。山城と呼ばれる以前はですね、弥生時代中期以降の高地制集落がルーツでした。それが山城の時代となった最初の段階である古代山城は朝鮮半島の様式で建てられた城でした。そして最も標準的な山城と呼ばれるのが中世山城なんですけれども、中世という時代は複雑でですね、時代の進展に伴いまして刻々と山城の姿が変わっていきました。規模が大きくなるとともに長期の籠城にも耐えられるように城そのものが大型化しただけではなくてですね、複数の城をネットワークで結びまして山系全体が要塞化していきました。そして次の戦国時代になりますと、もっと機能を充実させる必要が出てきます。掘立柱式ではなくてですね、基礎の土台を本格的な礎石とした上に高級的な建物を構えて漁師が住むようにして、さらなる長期滞在を可能にしていきます。領主以外の家臣やそれから謀反を防ぐための人質たちはですね、山の中腹に住まわせました。そして戦国時代も後期に入りますと、逆に山城の存在価値が低くなりまして、次第に山から平地へと降りていきます。なぜでしょうか？理由はこうです。ほぼ日常的に戦いの危機にさらされるようになりますと、麓と山頂を常に行き来しなければならず、不便を感じるようになりました。加えて守護大名から戦国大名となった領主が広大な領地の支配を固めなければなりません。その在地支配機能を高めるために、山頂の限られたスペースでは狭いため、もっと広い平野の高台に大きな城を建てて支配の象徴として威容を見せつけた方が効果は上がります。さらに各地に割拠しておりました地侍を一時の軍事同盟ではなくて家臣として組み入れる流れも活発になっていきます。そうした地侍たちを同じ城下に住まわせるようになりますと、もはや狭い山城と中腹の巨漢では用をなさなくなりまして、城下町を伴う平城へと移らざるを得なくなったというわけなんですね。そして最終段階の近世山城に至ります。安土桃山時代の後期、つまり豊臣秀吉の頃から江戸時代初期に築かれましたのがこのタイプです。一時代前に実質的に多くの山城は役目を終えていたため、近世山城はあまり多くはありません。例えば岡山県高梁市にあります備中松山城、山口県萩市の萩城などにはですね、昔の山城が潰されずに残っているのですけれども、宮城県仙台市の仙台城ではですね、珍しく江戸時代に入ってから山城を建設しまして、これを後に拡張を合体させて平山城に仕立てていった例などがございます。山城の移り変わりにつきまして、時代を追って見てまいりましたけれども、最も山城らしいのは山の上に城郭を置きまして、麓に住居としての居館を築きまして、いざ戦いとなると山城に立てこもるという中世山城でしたですよね。次回からはですね、いよいよ西播磨の山城に入りますけれども、はじめに全域を見渡しての概要からになります。またお楽しみください。